さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。2月になっちゃいましたね。今日のメルマガもうお手元に届きましたでしょうか？寒いこの季節にも使えるウォームアッププログラムを、面倒くさがり屋なダンサーのために数まで指定して作ってあります。2月15日のメルマガではそのプログラムの難易度アップバージョンをお送りするので、2月中はそのプログラムを続けてください。まだメルマガ登録をしていないという人は DLS サイトのさまざまなところにメルマガ登録ボタンがありますので、そちらで登録してください。購読と出てきますが無料購読なので心配なさらず。このお話ししているプログラムが欲しいという人は2月15日前に登録しないと15日のメルマガが届きませんよ。さて、モチベーションが下がりお布団から出たくない動きたくないゴロゴロシーズンの2月はメンタル系の記事をピックアップしました。今日は思ったように上達しないときに考えてほしいこと。では本文です。伸び悩みの質問に答えた記事の後、うちの生徒だったらどうしようかということを考えていました。簡単にその記事を復習すると、伸び悩みイコール思うように向上成長せずいる様、一定程度で停滞している様ということで、つまりは自分が考えている成長と現実との歪みがある場合に伸び悩みになるということ。この前の記事では漠然と上手になりたいと考えるだけでは伸び悩むだろうってことで、ゴール設定の見直しや何を基準として上達を図っているのかなどを考えました。また今できていないことに集中しているイコール上達する努力ではないこともガツンと考えました。元記事にはいいことが書いてありますからね。ぜひダイジェスト版だけでなくそちらも読んでください。ただし鬼モードの里愛が嫌いな人はやめておきましょう。今日はその続き、ゴール設定ができた、何を基準としているのかも分かった、ただそれでも成長が止まっちゃう時があるんだよ、つまり前回の記事の内容を全部考えてくれて行動を起こしてくれた人への続編ということで書いていきます。2016年の記事で鬼の愛とオーバーロードの原則っていうのがあります。これは超負荷の原則とも呼ばれるトレーニング界での言葉で、強くなるには負荷をかけなければいけないということを示しています。ただしそれとペアで考えてほしい原則が斬新性の原則、つまり少しずつ難易度を上げると怪我しないよっていうこと。この前と同じようにつま先が伸びないという悩みを例にとりましょうか。年齢にもしくはバレエ歴に合わせたレッスンをしっかりと指導してもらっていればこの法則は絶対に含まれています。初心者や幼い子たちの場合、つま先をコツコツと、だけど少しずつ負荷をかけて育てるためにレッスンは作られています。ゆっくりの感じ、ジュッテや他のつま先を伸ばす動き、センターでもそれらを行うけど、バーなし自体が負荷になるためセンターの振り付けはまた簡単なものに戻る。その場でのジャンプ、これをプチアレグロとバレエでは呼びますね。体重移動の入ったジャンプ、ミディアムアレグロのこと。少し長いアンシルム、グランアレグロ。ね、少しずつ負荷が増えているのが見えるし、少しずつ行われているのも見えますよね。もちろん最初のステップが正しくできてなかったらその後に続かないから、基礎を何度も何度も繰り返すわけです。ただ子供の時にしっかりと基礎をやってればと嘆いていても仕方がないので、白衣を着て伊達メガネをかけてサイエンティストになっちゃいましょう。ゴール設定をしっかりと作り、それに対する対策を練る。これはこの目標のためにこのエクササイズをすればいいんだろうなという仮説を立てるのと一緒だね。ここでは1ヶ月後に強くルチレで立てるように足首を強化するというゴールがあり、足首強化イコールルルベの高さ、強さ、持久力を向上させることとしましょうか。スマートゴール設定をしたってことよ。まだそれについて勉強していない人はスマートゴールの記事を読んでください。そこで出したエクササイズプランが立ち方ブックの外反母趾エクササイズたち。だってこれは強いルルベを作るエクササイズだから。立ち方ブックの座骨ファインダー、片足でバランスを取るから。そしてダンサーのセミナーで習ったカフライズ片足に15回だとしましょう。まれながらこの3つだけでもかなり上達すると思います。1週間やってみて最初のうちは強くなったというのを感じる気はするんだけど、最近は変化なしという伸び悩みにぶつかったとしましょうか。そしたらサイエンティストらしく様々な実験を繰り返すのです。量が足りないのかもと思って全てのエクササイズの量を増やしてみる。エクササイズのバリエーションが少ないのかもと思ってバランスパッドを追加してみる。シューズのサイズが小さくてしっかりと床が押せてないのかも。新しいシューズを買う、これはお金がかかるけど時間的には一番早くできるよね。そうやってトレーニングの法則を頭に入れつつ実験を繰り返して、伸び悩んだら次に何をするっていうのを考えていかなきゃ。 同じことを繰り返していたら同じ結果しか出ません。この言葉は DLS フォロワーさんだったらすでに何度も聞いていることだと思うけれど、ここでも同じことが言えます。1ヶ月で上達したいということは、1ヶ月間上達し続けてゴールを達成したいなんだから、1週間目と4週間目同じことをしてても意味ないでしょ。1週間後に上達したいのであれば、同じことを繰り返すのではなくオーバーロードさせないと、つまりエクササイズを難しくしたり回数を増やしたりと変化させていかないと、思った結果が出なかったらすぐに方向転換しないと、成長しないな、最近前に進んでないな、結果出ないななんて思いながら同じことをしてても結果は出ません。継続は力なり。そりゃそうですが、トレーニング上の継続はトレーニングをすることを継続するのであって、トレーニングの内容を継続するのではありません。レッスンだってそうでしょ。レッスンを受け続けることが上達させるのではなく、毎回のレッスンで前よりもさらに上を目指し繰り返すから上達するんでしょ。それができると上手になる子になるんだよね。ひたすら動くのが努力でもないことを考えましょう。私ね、すごく方向音痴なんですよ。だけど妙に自信のある方向音痴なんです。だから間違った方向にズンズンすごいスピードで進んでしまいます。で気づくのです。あれ、ここじゃない。それってレッスンでもトレーニングでもそうだと思う。ひたすら動き、努力してます私っていうのが好きな人がたくさんいるの。泣きながらレッスンしましたとか、血が出るまで投手で踊りましたとかさ、超昭和。ド M な人はそれでもいいかもしれないけど、上達したい人はやめましょう。時間の無駄だから。山に登るとき地図を持ち、コンパスで常にチェックしながら栄養補給や休憩を入れて登るじゃない。地図イコールゴール、コンパスイコール今日話した仮説、栄養補給、言葉そのまま、体を作るものをしっかりと取ること、休息、筋肉はリカバリの時に強くなるからね。これらがないと上達しません。ああそうそう、山登りでゴールばっかり目指してたらずっと上向いてて首痛くなるよ。たまには夏を待ってこんなに高く落ちたんだって感動したり、空気が変わったのを感じ景色を楽しむ、それこそが上達の醍醐味じゃないでしょうか。いかがでしたか。もしかしたら今はガツガツ進むのではなく、記事に書いたように周りの景色を楽しむというのもありかもしれません。こたつに入りつつ次の手を考えるサイエンティストになるのもいいかもしれません。そんなメッセージになっていたら嬉しいです。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。